ご近所インタビューお仕事拝見。このコーナーは高田馬場に拠点を置き視覚障害者の支援に尽力されている団体をご紹介するコーナーです。普段でしたら私が各団体に足を運びそこでお声をいただくのですが、今回はいろいろな諸事情がございまして、そこの団体の方々に直に足を運んでいただきました。第2回にあたります。今回は社会福祉法人日本盲人福祉委員会から職員の福島和美さんと近藤義親さんにお越しいただいております。福島さん、近藤さん、本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは早速、社会福祉法人日本盲人福祉委員会、以下日盲医とお伝えしてまいりますが、日盲医について詳しくご説明していただこうと思います。福島さん、お願いします。
はい、日本盲人福祉委員会、今言ったように日盲医なんですけれども、この日盲医は昭和30年、はい、国際委員会を日本で開く国際福祉委員会なんですが、これを日本で開こうという動きが起こりました。これに合わせて日盲社協、それから日本盲人会連合、盲学校長会、これらの3団体が合わせてアジアの視覚障害者たちの福祉を考えるということで国際会議を初めて東京で行いました。これが昭和30年なんですけれども、はい、この会議が終わりまして、この会議のこの勢いをこのまま続けようということで発足されたのが日本盲人福祉委員会となります。
はい、記憶に新しいところですと、昨年起こりました東日本大震災の発災直後、対策本部が立ち上がったのがこの日盲医さんでした。私の印象的に世界の盲人団体間と、国際交流の窓口的な役割を担っているとか、そういうふうな印象があるのですけど、日盲医の事業についてお伺いしていきたいと思います。
日盲医が最初にできる目的というのが、はい、アジアの視覚障害者の福祉の向上ということでしたので、はい、もちろん日盲医の目的は、こういう世界との交流にあるんですけれども、これはうちだけができることではなくて、世界中の視覚障害者がその一時自分たちの力で障害者の福祉を開いていこうという運動が起きたことが始まりになっています。はい、この頃はまだ WCWB という世界福祉会議というのがありまして、この会議に日本が参加するという目的でまず日盲医が立ち上がりました。そして盲人団体の仲間である日盲連、日盲社協、盲学校長会が協力していくことになったんですけれども、それに関してまず福祉ということと、それから失明予防、それから教育、雇用、さまざまなことがありましたので、日盲医としてはさまざまな団体と交流していく必要がありました。昨年、今おっしゃられた昨年の東日本の大震災では、そういう人たちの協力を得て視覚障害者の震災遭われた方たちの支援ということで出来上がったんですけれども、同じく海外からも一番早かったのがニュージーランド、オーストラリア、それからモンゴル、そう大きいところではヨーロッパからもたくさんの支援の申し込みがありました。
はい、今の日盲医さんの活動について触れさせていただきましたが、他にもアイモーシールやサイトワールドなどいろいろな事業をされております。アイモシールというものについて、お伺いしていきたいと思います。とても可愛いデザインですよね。
ありがとうございます。このアイモシールというのは日盲医ができた、その時に、日盲医はまず言ったように3団体の協力でできたんですけれども、お金がなかったんですね。はい、で最初のお金はこの、 福祉会議、アジアの会議の残ったお金を使いました。
なるほど。
そのお金と3団体からの寄付だったんですが、はい、これではあまりにも少ない、はい、ということで何とかしなくてはといって考え出されたのがアイモーシールで、このアイモーシールを皆様にお送りして寄付をいただこうという運動が50年以上前のことになるんですが、一番最初にこの運動に協力していただいた、デザインをしていただいたのが小磯良平さん、2番目が横溝玉樹さんで、3番目が今の日本画家の下口泉さんというふうに続いてきているんですけれども、毎年毎年アイモーシールというデザインを考えて、そして今もその当時の最初の会員の方もまだいらっしゃるんですけれども、はい、そういう方たちに毎年1回アイモーシールをお送りしてご協力をいただいて、これが日盲医の経済的な基盤となっています。
はい、毎回、季節を感じさせる花のデザインで、 とてもいろいろデザインとか選んでる花とかモチーフとかいろいろ考えられてるなと思います。とてもボランティアさんとかいろんな方々にすごく可愛いシールですねとかお声をいただくことが多いです。それではですね、アイモシールの事業について福島さんにご説明いただきました。さて、先ほどサイトワールドという言葉が出てきました。これについては、こちらにいらっしゃいます近藤さんが、すごくこのサイトワールドという活動には関わっておりません。確か第1回から関わっていらっしゃるということで、はい、そこら辺詳しくお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、サイトワールドはもともと視覚障害者の皆さんの情報取得を取りやすくするというような機器のメーカーさんとか、それぞれ視覚障害者の団体の皆さんなんかが集まって、そういう機器店あるいは視覚障害者に関するいろんな講演会とかセミナーシンポジウムというようなものをやりたいと。で、世界的にもこういう例がなかったわけですけれども、そういうものをやろうということで、皆さんがまさにボランティアで手弁当で集まって始まったのが2006年です。で、それから回を重ねて、今年は第7回になりますが、はい、今年から日本盲人福祉委員会の中にサイトワールドの事務局を設けて運営しようということになっております。
はい、サイトワールドは年ごとに何かしらのテーマが設けられておりまして、例えば震災があった去年は確か震災をテーマに扱われたシンポジウムなどがあったような記憶があります。今年は何かテーマとかいうのはありますか？
そうですね、今年はテーマとして、視覚障害者のスポーツとレジャーということで、はい、心と体の健康のためにということで楽しい、企画、特に今年は、ロンドンでパラリンピックも行われましたので、パラリンピックで、柔道100キロ超級で金メダルを取られた正木健人さん、はい、それから千葉盲学校の先生で、マラソンで4位入賞された岡村雅宏先生をお迎えして、スポーツトークを伺おうというような企画も立てております。
はい、ありがとうございます。金メダル、正木選手の金メダルは日本人パラリンピックで確か初めての金メダルということであって、すごく興奮した記憶があります。それ以外にもいろいろな魅力がサイトワールドには詰まっていると思います。例えば日盲連の会長である竹下義樹弁護士、会長ではあるんですが、この時は弁護士として法律相談も設けられているというとてもビッグな企画があるとも聞いております。その点についてもちょっと触れてもよろしいでしょうか？
そうですね、これは日盲連会長になられた竹下義樹弁護士は、全盲の方で日本初の弁護士でありますけれども、基本的には社会参加と平等という、これを実現を目指す日盲連の会長に今年4月に就任されておられるわけですけれども、直に皆さんの無料法律相談って応じようということで、11月1日と2日の2日間ですが、11月1日は午後1時から4時、はい、2日の日は午前11時から午後3時までの時間で、日盲連会長の竹下弁護士が直に皆様の法律相談に応じますので、ぜひおいでいただきたいと思っています。
はい、これもとても人気の出そうな催しですね。
そうですね、はい、直に皆さんからいろんなお忙しい方ですので、竹下会長本当にお忙しい方ですから、そういう方が皆さんにこれだけの長い時間割いて、いろんな方と法律相談等々を受けられるということは非常に画期的なことだろうというふうに思っております。
はいはい、それ以外に近藤さんが思うサイトワールド今年のここが一押しだぞというのは何かありますか？
そうですね、そういう意味では先ほどの柔道の正木健人さんや、それからマラソンの岡村先生にお話を伺うわけですけれども、またパラリンピック全体を見回すというようなことで、その感想をですね、やっぱりご子息が陸上の 5000m で自己ベストで5位に入賞された、はい、堀越忠さんのお父さんでいらっしゃる、立教大学や明治大学で兼任講師を務めておられる堀越義治先生においでいただいて、パラリンピック観戦の感想というようなことで、ちょっと楽しいお話を伺うというふうに思っております。それからちょっとおすすめといいますか、皆さんに体験していただきたいというのが、はい、歩くをテーマにですね、いつでもどこでもいつまでもスポーツをもっと身近にというテーマで、歩くをテーマに東京都の障害者総合スポーツセンターの、スポーツ支援室の佐々木由美さんと須藤まどかさんにおいでいただいて、歩くをテーマにちょっと皆さんにタンデムウォークを体験していただこうというふうに考えています。タンデムウォーク、これなかなか口で説明するのは難しいんですが、はい、 ノルディックウォーキングの時に使うあのポールですね、はい、両あのスキーのストックのような、はい、ありますが、ね、あれをあの持って前の方が持って後ろにあの視覚障害の方が持っていただくと、前の方が手を思いっきり振るとどうしても後ろも思いっきり振らざるを得ませんので、
はい、
あの歩く楽しさがあのいろんな形でこう味わえるんじゃないかと思うんですね、はい、そうするとあの血液の循環は良くなるし、あの心肺機能も高まるので大いに健康にもいいというようなことでちょっと楽しみにしておりますので、ぜひともご体験いただきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。会場はいつも通り、錦糸町の、丸い会場になりますよね。
そうです、
はい、
でそこであの行われますが、それからもう一つあの日毛連の中にあのスポーツ協議会というのがあって
ありますね、はい、
でそちらになんか私も驚いたんですが、14の団体がその視覚障害者のスポーツ団体がこう加盟されておられるようで、それを一挙に皆さんにご紹介しようという企画もあります、柔道ですとかブラインドテニス、ゴールボール、うん、ゴルファーゴルフですね、それから視覚障害者の卓球連盟、フロアバレーボール、グランドソフトボール、それからマラソン、から障害者スキーから障害、うん、視覚障害者のボーリング、水泳、陸上競技、セーリング、サッカーと、まあ、あのこんなにたくさん皆さんあの楽しくスポーツをなさっているようなので、そういうのも一つ合わせてご紹介いただいたら、またいろんな楽しいあれ、うん、味わえるんじゃないかと思っております。
はい、もうスポーツ満載の今年のサイトワードですね。
そうですね、
はい、特にこの錦糸町あたりといえば、また、今年の5月でしたっけ、東京スカイツリーが開業しました。まあそこら辺も含めて結構観光化もされておりますので、ついでに帰りがてらぶらーっとお散歩でもされてみてはいかがでしょうか。以上お伝えしてまいりましたが、最後に福島和美さんと近藤義親さんから、この番組を聞いているリスナーの方々に一言ずつメッセージをいただきたいと思います。まず福島さんからですね、お願いします。
はい、一言じゃなくなってしまうかもしれないんですが、はい、すみません、日毛医の方は海外と あのいろいろな連絡、それから助成事業をしていますが、今は日毛医は WBU 世界盲人連合という団体に加盟してます、はい、でその中に WBU は6つの地域に分かれてるんですが、アジア太平洋地域の中が日本が所属しているところなんですけれども、はい、4年に一度世界の視覚障害者が集まって会合を開きます。あのその会合がちょうどオリンピックの 年といつも重なります、
はい、
で今年11月から初めてなんですが、タイでアジアで行われるのは初めてです、タイで行われますので、その結果や何かも皆さんに楽しみにしていただけたらいいなと。この放送は10月ということなので、11月に行くんでまだちょっと先のことなんで、いつか発表することができたらなと思っています。また他にもアジアの人たちと交流は主にあの雇用関係、
はい、
就労関係にもありまして、2年に1度あのマッサージセミナーというのを開いてます、はい、こちらの方の活動も皆さんにぜひ興味を持っていただけたらなと思っています。以上です。
はい、はい、ありがとうございました、はい、引き続き、近藤さんよろしくお願いします。
はい、私も一言というよりも二言ぐらいになりそうなんですが、
はい、
昨年の東日本大震災でせっかく避難されて、あの避難されたにもかかわらず避難所で体調を崩して健康を害されたという視覚障害者の話をよく伺います。で特にその後1年経ってから最近になってからもなおさらあの新しい環境に馴染めなくてですね、体を動かすことがなくて、またかえって体をおかしくしたというような話も伺うもんですから、ぜひあの先ほどサイトワールドでタンデムウォークというようなことをごあのお話ししましたけれども、体を動かすことをちょっとそういう意味では視覚障害の方だけでなく前の方もこう知っていただいて、体を動かす楽しさをちょっとそういう方と一緒にやれるようなことになったらいいなというふうに一つ思ってます。そういう中で今年のサイトワールドでもやっぱり防災というようなことで東京消防庁の方に来ていただいていろんなお話も伺います。それから地震の体験もちょっとできるようになっておりますので、ぜひともあのサイトワールドにおいでいただくようにお願いしたいと思っています。
はい、軽い運動は気分転換にもなりますよね。
そうですね、
はい、今回は社会福祉法人日本盲人福祉委員会より福島和美さんと近藤義親さんにお越しいただきまして、貴重なお話を聞かせていただきました。お二人ともお忙しいところどうもありがとうございました。
ありがとうございました。